おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
平成12年、2000年のことでありました、旧石器捏造事件という、まあ、スキャンダルでありまして、毎日新聞のスクープで、ゴッドハンドとまで歌われた、アマチュアの遺跡発掘名人が、実は、石器を埋めていたという、その埋めている姿を写真に撮られたことで、ゴッドハンドから詐欺師ということになりまして、毎日新聞がこれ一面かなで、全国に報道いたしまして、
はい、
このゴッドハンド、まあ名前は藤村さんっていうんですけども、この藤村さん、その人の捏造をひっそりとシャッターを押し、ドカーンと全国紙に載せて、ゴッドから詐欺師へ突き落とした毎日新聞。さあ、痛快かもしれないけど、残酷な気もしたんですね。
はい、
俺は小学校でそういう目にあったことあるんだよ。
何ですか？
小学校の女先生で、あえて学年言いませんけど、
はい、
皆さんお顔を伏せてください。
それで、
学校の備品である〇〇が昨日の夕方なくなりました。今正直に言う人を先生は責めません。盗んだ人は手を挙げてください。武田くんでしたって言う。きたねーやり方
ちょっとそういうのあっちゃいよ。なんか無邪気な子供が巧みな先生の罠にはまるって。なんか俺そのやり口を思い出してさ。いやもちろんそら、藤村って人も嫌いだよ。
やったことは悪いことですからね。
いや悪いことだからさ。だけど、なんか物陰に隠れてさ、シャッター切ってさ、嘘つきとかっていうのはさ、あ、正直に手を挙げました。武田くんでした。
だったら、写真撮るより前にね、うん、そんなことやっちゃダメだよって、注意
なんかあんじゃないの、教師としてやることが。
なんかね。
小学校低学年だけど、そう思っただよ。
はい。
まあ、その、突き落とされたスキャンダルの主でございますけども、
はい、
その主人公である藤村氏は捏造という鎖で縛られたまんま姓を変えて大震災前の福島の海辺の町に再婚をしてね、
はい、
ひそやかに生きていたという、ある意味で、まあ、その後本当に壮絶に悲惨な人生を送ってらっしゃるわけで、ありますがね、
はい、
しかし著者はここでひどく気になる一文をこの本の中で書いております。藤村が起こした事件は、実は相沢の人生を模倣した結果だと言われている。ドキッとしない？
はい。
藤村が起こした捏造事件というのは、彼が死と仰いだ人の真似をした結果ではないか。一体にあの捏造の裏で何があったのだろう。そして、藤村が死と叫んだ相沢とはどんな人物だったのだろう、これはさ、相沢さんってひどく気になるよね、
はい、
で、掘りくり返している考古学の世界を逆に掘りくり返してみようと、
はい、
詐欺師に突き落とされたその人にも何か深い事情があったはずで、案外人間の断層がそこに見え隠れするのではないか。いい文章書きますね、武田は近頃。
あ、それ来てくださんが書いた文章。
俺だよ。あ、間違いない。これ俺だと思った。ごめんなさい。著者はそこで文章を突然中断して、藤村が叫んだ、その相沢忠宏の大発見について語り出す。
はい。
この相沢さんってのは、この人すごいんです、皆さん。1949年、はい、昭和24年、私が生まれた年ですよ。群馬県新田郡笠掛村、稲荷山の切通しへ自転車を漕いでやってきたその青年。その切通しの断面に赤土の下の粘土層に角の取れた瓦石がいくつもある、
はい、
実はそこは粘土層なんで石があってはおかしいんです、
はい、
そこにポツポツと石があるんですよ、
うん、
でその粘土層の一角に相沢さんがふと目をやるとなっ光り方が違う小石を一個発見するんです、
はい、
一瞬ゾクッとする彼、これ彼が自伝で書いてるんですよね。これは絶対に粘土層にないはずの石だと。石があること自体不自然なのにそれが奇妙に光るんですよ、キラッキラって、
はい、
これが 掘り出すと長さが7センチ、幅3センチの黒いガラス光りする石なんです。
はい。
このガラス光りするというところが、考古学でいうところの大発見につながる石。
へえ。
黒曜石。
おぉ。
相沢という人は、これ、この人アマチュアなんです。石器発見を趣味でやってる人なんですが、黒曜石の石片を発見する。これが古代史を一転させるという大発見にやがてつながっていくんですが、さあ、藤村さんの前の相沢さんの歴史から石器発掘の歴史、掘り繰り返していこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。